おはようございます。高原剛一郎です。実は日本の作家の中には聖書の影響を受けた人が少なくないんですね。今日は日本文学で聖書を語ってみたいと思います。そのうちの一人、志賀直哉という名文家がおります。彼は自分の生涯に決定的影響を与えたのは、身内では祖父、友人では武者の工事実康、師では内村勘蔵というふうに言っています。彼は若かりし頃、明治のクリスチャン内村勘蔵の聖書研究会のメンバーでした。直接内村から教えを受けた人であります。時々彼の作品には内村勘蔵らしき人物や聖書の発想が出てくるんですね。そんな作品の中に、藩の犯罪という短編があります。旅芸人の一座に藩という中国人の夫婦がいるのです。彼らの芸はナイフ投げであります。藩という人は妻を4メートルほど離れた壁の前に立たせるんです。そして両手を広げさせます。そして体の輪郭に沿ってナイフを打ち込んでいくんですね。お客さんから見るとハラハラドキドキ、非常に危険な技なのです。ところが名人の藩にしてみるなら、こんなことは朝飯前のことでした。この芸は一座の目玉でありました。人々はこの藩のこの技量に感動する以上に、夫婦の信頼関係の美しさに感動したのでした。ところがある日のこと、大事件が起こってしまったのです。藩の投げたこのナイフが奥さんの首に突き刺さり、頸動脈を貫通し、そしてお客さん皆が見ている目の前で即死してしまったのです。藩は逮捕され、やがて裁判を受けることになりました。証人としてまずその一座の座長が呼ばれます。彼は苦悩のうちに、これが事故であったのか故意の事件なのか私にはわからないと、非常に歯切れの悪い苦悩の告白をするのです。その時に同じ中国人の助手が証言しまして、実は藩という人は最近教会に行ってイエス・キリストを信じているクリスチャンになったんだ、だから故意に人を殺すというようなことは私はないと思う、という、そのような証言をするのでした。やがて本人が裁判長の前に引き出されます。そうしてその問答の中で、彼の心の葛藤がつまびらかにされてくるのであります。彼はこのように言うんです。私は妻を愛していました。しかしその妻が出産して産んだ子供が実は不義の子であったのです。不倫の関係によって生まれてきた子、藩の子供ではなかったのでした。そのことが発覚したときに、本当に裏切られたということのショックと妻への憎しみで愛が冷え、やがて憎しみが巻き起こり、決心はしなかったけれども、あんな奴って殺したくなるような思いにとらわれるときですらあったんです。そんな自分が嫌で眠れずに、そうして舞台に立ったそうです。憔悴した表情です。彼には殺意はありませんでした。ただ疲れ果てているだけです。しかし、その姿を妻が見たとき、疲れている表情に見えなかったのです。彼は今私を呪っている。憎んでいる。憎悪の思いで燃え上がっている。きっと私を殺すに違いない。と、そのように解釈し、それで、いつもの通り正確に投げられたナイフであるにもかかわらず、妻が身をよじって動いたので首に的中したのでした。なぜ彼女は身をよじったのでしょうか。それは夫を信じることができなくなっていたからです。ではなぜ信じれなくなったのでしょうか。罪が入ったからなんです。罪は必ず相手を怒らせているに違いない。彼は呪っているに違いない。憎んでるに違いない。腹渡が煮り返っているに違いない。殺そうとしているに違いないと、彼の心の 中にないことを解釈したのであります。さて、殺意なき相手が殺意を決心しているように見えてきたその大事の理由は自分の中にあったんでした。さて、志賀直哉はここで罪のもたらす三つの悲劇を語っているのです。第一に罪は被害者を傷つけます。不倫や裏切りは自分が裏切った相手をズタズタにし、裏切られた相手は自分に価値がないものであるというふうに思い込んで、そうして本当に不幸なその考え方をするようになる。反はそうでした。第二に罪は罪を犯した本人をも傷つけます。罪を自覚している人は心において報復を覚悟して生きるようになります。何か思わしくないことがあったときに、ああ罰額だった、ああ罰だ、ああこのことの報復だ、すぐにそのような考え方になるのです。この罪は必ず相手から呪いを引き出しているに違いない。私は世に居場所を失ったもので、安全なところはどこにもないという追い詰められた心境になっていくのです。すなわち罪はそれを犯した本人を傷つけ追い詰めていくのです。第三に罪は責任ある第三者を傷つけるのです。このストーリーの場合、座長ですね。時々少年犯罪で犯罪を犯した本人以上に苦しんでいるのはその親です。自分が罪を犯したわけではない。でも自分にとってかけがえのないものが犯した犯罪は自分の問題のように感じられるのです。人間が罪を犯すとき、被害者を傷つけ、そして自らを傷つけるだけではなく、人間をお作りになった魂の親をも傷つけているのです。人よ、私はあなたにそのような人生を歩ませるために作ったんじゃない。人よ、あなたに嘘をつかせるために口をつけたのではない。実は、灰谷健次郎という人が、うさぎの目という小説を書いております。その中に、人廃処理場の移転に反対して、子供たちと一緒にハンガーストライキをしていた足立先生という主人公が夜空を見ながら思い出話をするシーンがあるんですね。ちょっと読んでみたいと思います。先生が初めて泥棒した晩もこんな風に流れ星が流れとった。先生はお兄ちゃんと一緒に泥棒しとったんや。倉庫に入って大豆やトウモロコシを盗んできた。けど泥棒は恐ろしい、何回やっても恐ろしい。それで四五回してやめてしもた。先生のお兄ちゃんは泥棒平気やった。家には兄弟が七人もおったから、ツバメが餌を運ぶようにお兄ちゃんは何回も何回も泥棒してきよったんや。何回もおまわりさんに捕まってな。しまいには少年院に送られることになってしもた。その日、先生のお兄ちゃんは死んだんや。泥棒して平気な人間はおらんわいな。先生は遺書を公開するような勘違いをしとったんや。先生はお兄ちゃんの命を食べとったんや。先生はお兄ちゃんの命を食べて大きくなったんや。先生だけやない。今の人はみんな人間の命を食べて生きてる。戦争で死んだ人の命を食べて生きてる。戦争に反対して殺された人の命を食べて生きてる。というシーンです。このお兄ちゃんは、平気な顔して泥棒してたのではなく、実は弟、妹たちを養うために自分の両親を食い尽くしながら、体をボロボロにしながら、そして自分の将来を汚しながら泥棒していた。ある時とうとう逃げることができなくなった時に、自らの命を絶ったのでした。私はこの言葉、自らが泥をかぶって、そして他の人を助けていくという点について、一つキリストの言葉を思い出すのです。ある時イエス・キリストがこうおっしゃいました。誰でも人の子の肉を食べ、人の子の血を飲む者は永遠の命を持つ。とおっしゃったんです。命というのは他の命を食べなければ生きていくことはできません。私たちは食事をするためには食物となった者の命を殺してきたのです。命は命を食べて、初めて長らえることができるのです。キリストは永遠の命を私たちに与えるために、裁かれる 理由の全くないお方であったのに、あの十字架の上で身代わりとなって死んでくださったのでした。誰でもこのイエス・キリストの命を食べる者は永遠の命を得ます。この場合、食べるというのは自分のものとして受け入れる。我が救い主としてイエス・キリストの十字架と復活、これを真心から信じ受け入れるということであります。ぜひ皆さんがこれをお持ちくださることをお勧めしたいと思います。